この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度、相場の福の神こと藤本です。まあ、藤本実は新卒では日興証券に入った元証券マンという形なんですけど、今日はですね、野村証券出身の社長をご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード304A 東証グロース上場、ホルシア代表取締役社長の八代博子さんにお越しいただいてます。八代社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ホルシアは先月の26日に東証グロースに新規上場したばかりで、現在株価は2384円、1対24万円弱で買えます。東京都新宿区の JR 新宿駅真上にですね、新宿ミライナタワー、こちらにですね、本社がある自社開発の独自検索エンジン技術を活用したビジネスなどを展開している企業になります。まあ、御社の基礎技術であるスプーク、これを使った検索エンジンについて概要を教えていただきたいんですが、これは八代社長と CEO 最高執行責任者であるご主人とともにですね、まあ、野村証券を経て世界最高レベルの理数系大学であるマサチューセッツ工科大学、こちらに留学、まあ、その後ですね、外資系証券を辞めて、まあ、御社を設立されたという形なんですけど、このためこのスプークは金融工学の知見を生かした技術、どんな技術になるんですか？
はい、例えば株の銘柄を選ぶときもですね、はい、ROE が良ければいいとか、
はいはいはい、
利益率だけを見ても、
はいはい、
将来、
はいはいはい、
上がる銘柄を選ぶことができないのと同じようにですね、いろんなサービス、世の中にあるサービスも、一つの局面から検索する、値段だけで決めるみたいなことであれば、本当にいいものが選べないんじゃないかっていう、そういう、まあ、元金融のコンセプト、経験を生かして、さまざまなサービスに使える検索エンジンを作ったという経緯で、まあ、スプークが生まれました。
なるほど、
はい、
いや、金融だってその人のリスクリターンに合ったはい、ね、商品を選ばなきゃいけないという形だと思うんですけど、やっぱりサービスってその人の条件によってどれがいいか違いますよね。
そうですね、まあ、例えば今は本当に値段にフォーカスされてしまうんですが、同じ値段でもサービスっていうのはほんのちょっとしたこと、例えば、歩く距離が5倍長くなって行くのに疲れる、少し高いけどもすごく便利なところに、部屋があるとかですね、そういったものを、度外視して決まってるものを、本当に細かいところの条件まで、検索項目に入れられるっていうところが、フォルシアの、検索エンジンの優れたところではあります。
独自技術で特許を持って、
はい、
もう御社だけの技術ということですよね。
そうですね、なので、ビッグデータ、要するに細かい条件を全部見てから検索させるっていうことですから、もうビッグデータを扱わなければならない、複雑大量なデータでも瞬時に検索できるっていうところを、独自に開発しております。
で、このスプークの事業を使って今はですね、実際には観光分野、
はい、
まあ、宿泊であったり、電車を取ったりというような予約を取ったりっていうことの事業展開でそうなんですけど、御社の場合主要な旅行会社、まあ、ここの10社中9社ともう契約実績ある、
はいはい、
これどういうことで使われてるんですか？
そうですね、今申し上げたように、旅行サービスっていうのは、
はい、
非常に複雑になってるわけですね、
はいはい、1
人で行くのか2人で行くのか、
はいはいはい、
あと予約可能な、日なのかですとか、1泊はできるけど3泊はできないですとか、そういった複雑なもの
あと禁煙とかね、
そうですね、
部屋に例えば露天風呂が欲しいとかね、いろんなやっぱサウナがないといけないよとか、
そうです、露天風呂があっても、蛇口を自分でひねる露天風呂だったりすることもあるわけですよね。なのでそういったことも含めて検索をさせるための、基盤を持ってるっていうことで、旅行会社の検索エンジンによく使われているんですね。で、そのユーザーさんの満足度が高いっていうことだけじゃなくて、やはりそういう検索ができると、予約率が格段に上がるという実績を持って、皆さんいろんなところで使っていただけるようになった次第でございます。
だから大手で言えば例えば JTB さんであったり、はい、あとは JR 東海さんで EX 予約ってやつ、
はい、
あれって御社が裏で、
そうですね、一部やらせていただいております、
なるほど、
はい、
であとそうすると、まあ、10社中9社もやってるんだったら広がらないのかなと思ったら、はい、旅行会社以外に例えば電車とかバス船などいわゆる交通事業、はい、やってるその人たちまた共済組合とか大きな会員組織を持つところが、まあ、顧客化するこれどういうことですか。
ですね、旅行会社の商材を、たくさん、まあ、多くの商材を多くのお客様の、ビジネスをやらせていただいてた結果ですね、旅行会社さんが扱う商材っていうのは、さっき藤間さんがおっしゃったように、船から、バスから、
電車から、
ヘリコプターまでありますよね。そうですね、もう様々なものが紐づいて、はいはい、それを旅行会社が売っているんですが、はいはい、それぞれの、単品 の, その素材までもフォルシアのエンジンで、検索できるように、そういった多くの検索されたい人、したい人、全ての人が、まあ、フォルシアのお客さんになりうるというふうに考えております、
そうすると旅行代理店というと数は限られるけど、はい、この交通事業者で考えると JR 例えば東海さんがあったら JR なんとかって他にもいっぱいあるから そうですね、はい、そこも顧客になるしあとはバスって言われるとやっぱりめちゃくちゃあるしこれめちゃくちゃ数増える可能性ありますよね。
そうですね、ただまあ今一生懸命、まあ、フォルシアとしてはつなげるということを必死にやってるんですが、数が多いのは嬉しいんですが、逆につなげる先があまりにも大きいので、多いので、まあ、それは本当に地道にもうなるべく早くたくさんの人たちにこのサービスを使っていただきたいというふうな形で今動いているところでございます。
あと旅行関連でいうとやっぱコロナの時に大変だったのかなと思うんですけど、コロナ禍でめちゃくちゃ減っちゃったというか旅行誰もしなくなった時ありましたよね一瞬、
はいはい、
でそれでも黒字を維持できた、これ収益構造ってどうなってるんですか本社の場合。
フォルシアは、システム利用料という形で、お金をいただいているので、そのサービス、まあ、EC サイトを完全にクローズしない限りはお客様から利益を使用料をいただけるというビジネスモデルでやっているので、なので人の動きが大きい少ないというのは間接的に、旅行会社さんやそういった方々の投資意欲に反映されるので、影響はされるんですが、旅行の人々の数で、ものすごく上がったりものすごく下がったりしないという安定したビジネスをしております、
いわゆるストック型の積み上げ型の収益モデルだから、いわゆるリカーリング収益っていうことで安定してますよね。
そうですね、それにシステムなので入れてすぐやめるっていうこともお互いにあんまりできないので、5年間は、ウェブコネクトというプロダクトは使っていただくっていうことなので、5年間のステディなリレーションシップのもと、いいサービスを、少しでもいいサービスを、一緒に提供していくというようなビジネスをやっております。
で今後はやっぱり旅行とかさまざまなところで言うと今ダイナミックプライシングっていう形で、まあ、需要の高い時は非常に高くて、で例えば甲子園とかあと神宮球場だと阪神戦だと阪神側の方がチケット高いんですよね、ヤクルト側の方がお前ら安いやんけという、あっち座りたいけどあっち傘持たなきゃいけないから嫌なんで、やっぱどうしても阪神側に座るんですけど僕の場合、なんかチケット高いんですよね。ああいうダイナミックプライシング、こういうのも御社では今後検討されていくっていう感じですか。
はい、ダイナミックプライシングに関しては、まあ、私ども も、特に旅行とかそういった感染サービスみたいなものにはフィットすると思って、ダイナミックプライシングの研究をしております京都大学の先生と、5年前から研究していて、ダイナミックプライシングって値段を下げるときはいいんですけど、上げるときはなんか人の足元を見たみたいなことを言って、すごい怒られたりとかするので、いやこれは、ロジカルにこの値段になってますっていうことをアカデミックにこう、説明ができるダイナミックプライシングを、提供できればですね、マーケットの方々にも納得いただける状況が作れるんじゃないかということで研究を進めているところでございます、
できたら稼働率を同じぐらいにして値段によって、安い日に行く人もいれば高い日に無理やり行く人もいる。
そうですね、
まあ、それでみんなが潤う方がいいですよね。
そうですね、新幹線なんか特にそうですね、ビジネスマンが多く動くところですとか、土日は、土日動かなくない、動かなくてもいい人は他のところに動いていただいて、
平日に行って安い日に、
結果的にそうですね、全体のリターンが増える、皆さんのハッピネスが上がるということにつながるので、ダイナミックプライシング は別に足元を見たビジネスではなくて、うん、本当に、いろんな方々のハッピネスにつながると私は考えております、
う
ん、
なるほど、
はい、
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですか。
はい、私どもはですね、いろんなサービスをいろんな観点から即座に自分にフィットするものを選ぶためのお手伝いを今後もしていきたいと思っております、うん、皆さんがサービスを選ぶことからのストレスから解放していきます。探すというニーズは実はですね不滅なんですね、うんうん、どんなに時代が変わっても、まあ、探し方は変わりますけど、はいはいはいはい、探すということは不滅なので私たちもこの20年間、うん、探させ方っていうのは本当にいろいろ変えてきましたが、うん、今後も、そういったことを通じてですね、うん、フォルシアのエンジンを皆さんに使っていただいて、うん、成長につなげていきたいというふうに考えております。
なるほど。
これまあ、観光庁とかも観光の DX をだいぶ進めてきていて、はい、もうちょっとなんか今旅行会社の話でしょ、もっとなんか地域の活性化みたいなところにもなんか使えそうな感じも伺ってて思いました。
インバウンドもたくさんいらしていて、はいはい、そのインバウンドの方が京都だけに行くみたいなことが今起きてオーバーツーリズムもあるので、はい、まあ、それをですね、まあ、値段だけじゃないですけど、うん、いろんな人々をもっと分散させるということに関しても、うん、こっちの方に行ったら人も少ないし値段も安いしみたいな形で、自然に人々がこう検索している中で分散していくようなそんなようなことも誘導していきたいというふうには考えております。
ちなみに上場されて1ヶ月ぐらいですけど、はい、少しなんか反応とかあるんですか。やっぱり IPO されたら少し周りの動きが違うなとかって、そんなことはまだ1ヶ月だとそこまで感じませんか。
そうです、マーケット自体はまだそんな反応は感じませんけど、はい、私の、ね、心の在り方がですね、やはり株価が上がったり下がったりすると上がったり下がったりするってそういう影響いけないので、経営者として足元の株価には影響されずに長期的な戦略を打つということで、はい、頑張ろうというふうな形で1ヶ月間やってきております。
ありがとうございます、はい、
まあ、最後まとめさせていただきますと、ホルシアは独自開発の検索エンジン技術を持つ IT 企業になります。金融工学の知見を生かして開発したスプーク、これを使った検索エンジンはビッグデータから最適な選択肢を選び出す優れた技術力を持ちます。現在は観光分野を中心に大手旅行会社向けにシステム提供を行い、安定した収益基盤を確立、この中にあっても黒字を維持する強靭な事業モデルを構築しています。まあ、今後は交通事業者への直販支援や共済組合などの会員組織向けビジネスへの展開も計画、検査技術を生かして新たな領域への進出も期待されます。高い技術力と成長戦略を持つホルシアはじっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード 304A東証グロース上場フォルシア代表取締役社長の八代裕子さんにお越しいただきました。八代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入運用管理クラウドサービスからデータ消去適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りしました。